んにちは、ソフトウェアエンジニアの三永です。
こんにちは、ソフトウェアエンジニアの白武です。
はい、ゆるテクは三永と白武がゆるく技術の話をするポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日はホストが私なので、私がまず話を振って進めていこうと思います。
はい。
で、ちょっと今日ですね、用意した話題っていうのがですね、実は最近、私が所属しているエンジニアの組織で、自分たちの組織に抱えている課題のディスカッションみたいなことをやる機会があったんですよ。
おー、はい。
で、まあもちろんいろんな立場だとかいろんなチームの方々が参加されるので、課題って結構人それぞれなところはあったんですけれども、
うん、
すごく多かったテーマとして、知識の継承というか、はい。の課題が多くて、で、その中でもよく見る、よく出てきたキーワードとして、ドキュメント作りっていうキーワードが出てきたので、
はい。
はい。ぜひ、白武さんと今日は、今までどんなドキュメント作ってきましたかねとか、あ、なんかこういうドキュメントあったら便利でしたとか、こういうものを作った時は逆に大変でしたみたいなエピソードがあれば、二人でワイワイしたいなと思ってます。
はい。
はい。じゃあ、話していきましょうかね。
はい。
で、まあ、ちょっと話振ったのは私なので、最初に少し話をさせていただくと、はい、なんか、私結構そのドキュメントって、自分の、なんて言うんでしょうね、仕事の仕方によって、だいぶこう、定義というか、あ、こういうものを作んなきゃなっていけないって思ったものが増えてきててですね。例えば、新人の頃というか、受け負いとかで仕事をしてた時期があったんですけれども、
うん、
そういうタイミングだとやっぱドキュメントって言われると大体あの基本設計書とか、
うん、
詳細設計書とかなんかデータベース定義書とかそういう結構システム開発によく出てくるキーワードのものがメインだったんですけども、
うん、
だんだんそのチーム開発をするようになって、かつそのチームが長期間存続する、継続するようになって、くると、まあ、もちろん今言ったような、ドキュメントって必要になってくるものもあると思うんですけども、もっと大事なのってそう、背景がわかるようなドキュメント。
はいはいはい。
なぜこれを作ったのかであったりとか、なぜ、この技術を選定したのかとか、
うん、
そういうものが残っていかないと、後から入る人であったりとか、こう技術がどんどん進化していく中で、自分が後で見返すってことを考えたときに、めちゃめちゃ苦労するなって思うようになったんですよ。
はいはい、わかります。うん、
まあ、なので結構その時代というか、によって必要とされるドキュメントとか、厚く書いた方がいいドキュメントって変わってきてるなって思いました。
そうですね。
なんか、この辺、白武さん、どうですか？ドキュメントって言われて、パッと思い浮かぶイメージとかって、どんなものがあります？
ドキュメントは今の自分だと、
はい、
三永さんがおっしゃった最後の方におっしゃったような、まあ、デザインドックとか、まあ、その経緯が分かるようなやつとかですね、なぜこれをやるようになったのかとか、まあ、逆になぜこれを使わなかったのかとか、
はい、
とはまあ単純な仕様的なドキュメントも含みますかね。
設計書みたいなものですか？ちょっと違いますかね。
まあ、設計書ですね。仕様が、この機能はこういうことができるとか、そういった作るためのドキュメントですね。
あ、なるほどな。あ、じゃあ結構、あれですかね。今のそのドキュメントのイメージは、もしかするとここ2人の間では割と近しいものがある。
そうですね。そのシステム開発の話をしているときに、
うん、
そのあんまり詳しくなく、ノーコンテキストでドキュメントって言われたらその辺をイメージしそうな気はしますけど、
うんうん、
考えたら他にもいっぱいありますよね。なんか手順書、ランブックと言われそうなやつとか、他にもあるといえばありますよね。
他にもたくさんあるにはあるので、
うん、
なんて言うんでしょう、それ全部作ってたら、なんかめちゃめちゃ時間かかりそうじゃないですか。
いや、作るのもかかるし、メンテも大変ですよね。
うんうん、生きたドキュメントにしなきゃいけない、
うん、
しておかないとあんまり意味がなくなってしまうので、
はい、
なんかそういったメンテで苦労したとか、逆にこういうふうにやるとめちゃめちゃメンテできてますとかってエピソードあります？
ですね、まあ悲しいことにあんまりないですね、はい、自分はそのドキュメント結構両極端めな経験しかないかもしれません。その
あ、はいはい、
より最野にいたんですけど、
はい、
まあ、そこではもうね、それこそ外部設計書から、
うん、
内部設計、自分が一番よく書いたのが、まあ、詳細設計書と言われるような、いわゆる作るためのやつ、はい、
確かに、
とデータベース定義書とか画面遷移図とか、
うんうん、
なんかもうとにかくめっちゃ書かなきゃいけないんですけど、
はい、
でもあんまりメンテされないんですよね。
わかりますめちゃめちゃわかります。メンテする
時間がないからこんなに作っても本も読まないしなみたいな、コードが正しいみたいな感じで。
確かに、あのよくあの技術の調べ物するときに、
うん、
きっちり公式ドキュメント読めるかどうかみたいなところで差が出るみたいな記事を読んだことがあるんですけど、
はい、
ただ実際自分が何かこう引き継いだものがあったときに、
うん、
あんまりドキュメントしっかり読んでないなって思ったりしますね。
確かにな、
設計書どうだったかなとか、
なんかそこに書いてあることが、
うん、
あんまり信用できるものでないって、もう、こう経験から学習しちゃったんでしょうね、きっと。
確かに、おっしゃる通りですね。こう書いてるけど、出力違うじゃんとかありますもんね。
うん、そうそう。やっぱ、動いてるものしか信用できないみたいな。
うんうんうん。
だから結構、その、なんか、まあ、いわゆるウェブ系みたいなところに、今もいるんですけど、
うん、はい、
あでも今の職場は結構ドキュメント書いてる方かな、なんですけど、あ、
はいはいはい、
そんなに、でもやっぱり SIR の時ほどは書いてなくて、
うんうんうん、
あんまりそうっすね、コード以外のドキュメントはそんなに、意見を交換するためのドキュメントとかは書きますけどね、はい、あの GitHub Issues とかで、
あ、はい、
こういう風な設計にしようと思うけどみたいな、デザインドックみたいなもんですね。
なるほど。
は結構ありますね、うん、
ちなみにその、まあ、デザインドックしかり、そういう何でしょうね、他に出てきたドキュメントもそうなんですけれども、
うん、
結構ツール、何を媒体に書いてたとかってあります？
あ、あの使うツールって大きくその2つぐらいあると思ってて、
はい、
ドキュメント、いわゆるドキュメントツール、
うん、
と、もう一個があの図を書くためのツールってあると思うんですよ。
そうですね、
はい、
ミロとかそういったとこも入るんですかね。
はい、そう、あ、ミロはそのあれだと思います。その2つがこう混ぜ合わさったツールだと思います。
じゃあ例えば、はい、なんだ、架空とか。
そうそうです、架空とか、まあ、有名なところだとドローアイオーがありますよね、
はい、はいはい、あ、確かに確かに、
あの辺とかが図で、
うん、
で、ドキュメント設計とかを書くようなやつだと自分が多かったのは、まあ、Google Docs とか、
うん、
まあ、昔は Word とか。
ああ、はい、わかります。
で、ウェブ系に来てから、あの、エサ.io っていうサイトがあって、はい、まあ、あの、ナレッジツールみたいなのがあるんですけど、
はい。
その辺は使った経験が長いですかね。
なるほどな。あ、じゃあ結構その、商用のツールとか使って、
はい。
まあ、管理してることが多かったみたいな感じですかね。
そうですね。あの、バックログとか、三坂さんも多分使ってるかな。
う
ん、バックログ、
そうですね。
はい、系のツールはいろんなものがありますよね。
あ、実はそういうツールを使っていて一回というか現在進行形で失敗してるところがあるんですけど、
おお
失敗というか痛い目を見てるところがあってですね、
はい、
その私結構好きなのってあの、うん、履歴が残るであったりとか、うん、レビューがしやすいっていう観点でドキュメントを作るというか使うの好きなんですけど、
はい、
なんで例えばデザインドックとかはあのマークダウンで書いて基本 Git 管理するとか、
はいはいはい、
するとプルリクエストで、まあ、自分が書いたデザインドックこれどうですかねってあの相手にお願いしやすいですし、
うんうんうん、
っていうところは、まあ、割とこう逆にうまくいったなって思ってるところ で、
はい、
で失敗したのがそういうなんて言うんでしょうね、そういうドキュメントツールが乱立とまでは言わないんですけどいくつか選択肢が出ちゃったんですよね。
はいはいはい。
でチームによってあのどこに書くかがまちまちになってしまって、
うん、
あの検索性が恐ろしく悪くなったっていうことはあります。
わかりすぎる、自分もあります。
そうなんですよね。なんか後になって考えればそんなん検索性のことを考えたらツール統一しとくのが、まあ、統一っていうかある程度 決めとくのがもちろんベストじゃんって今思えば間違いないんですけど、
うん、
なぜ当時そういうことをやってしまったんだろうってなってます
いやでもあれじゃないです、やっぱりその向き不向きがあるから、
うん、
はい、例えばそのデザインドックとかは履歴がやっぱ欲しい、
うんうん、
Git 管理するのはとても理にかなってるんですけど、
はい、
じゃあその例えばエンジニア以外の人が見るドキュメント、うん、更新もするドキュメントとかってちょっと Git 管理に向かないわけじゃないですか。
おっしゃる通りです。
だからその用途がたとえ同じでも使う人が変わってしまうと、うん、やっぱりツールは、使い勝手を最優先させると散らばらざるを得なくなり、
はい、
っていうのはやっぱありますよね。
まさにおっしゃる通りでした。その当時も確か、まあ、そのマークダウンを書くのが全然苦じゃない方々もいらっしゃいましたし、ちょっとマークダウンで書くと圧倒的に作業効率が悪くてとかっていう方々もいらっしゃって、おそらく分かれちゃったんだと思うんですよね。
ああ、なるほど、うん、
で。そこってもしかするとというか、将来的なことを考えた場合に、まあ、どっちかを習得するっていう選択も視野に入れた上でやった方が良かったんじゃないかとかは、次こういう場面に出くわしたら、その選択を取ろうかなと思ってます。
いや、難しいっすよね。これは統一は、自分は、なんかその統一もそうだし、ドキュメント管理全般、うん、
はい、
あんまりその成功している職場というか現場を見たことがない気がします
確かに私も今まではすごくうまくいってるなって、あんまり見たこと、まあ、ちょっとドキュメントって表現すると抗議すぎるんですけど、見たことない気がしますね。
そうですね、少なくともやっぱりドキュメント管理ツール、そのナレッジツールみたいなやつと、
はい、
そのやっぱりバグトラッカーみたいなやつ、
うんうん、
とかでなんかもう分散しちゃいそうな気がするんですよね、結構。
ああ、しそうですね、確かに。
うん、その2つはどうしても分散してしまいそう。
むしろ一定の、じゃあ例えば分散を受け入れたとして、
うん、
ドキュメントのそのドキュメントを作るっていうものの理想の姿ってどういうものなんですかね。例えばまずそのドキュメントがしっかり保守されていることもそうでしょうし、
うん、
あとはそのプロダクトの暗黙知と多分形式知のバランスがめちゃめちゃ良くなってるとかもそうなんですよね、きっと。
うん、そうですね。
どこまで行ったらその私たちしっかりドキュメントコントロールできてるねってなるんだろうって、全然実はビジョンがなくてですね
結局でも読む時のそのインターフェースというか、うん、そのやっぱりヒューマンリーダブルというか、人間に優しければいいと思うんですよ。
うんうんうん、
でかつ読む人によって読みたいシーンが多分違う、
うん、
例えばエンジニアだったらコードを書きながら、ここってなんでこうなってるんだろうっていうのをそのまま検索できればいいわけですよね、きっと。
うんうんうん、
でもなんかこう例えばマーケの人とか、
うん、
だとなんだろうな、何か他の画面を見ながら、
うん、
マーケティングツールとかを見ながら、
はい、
ここはこういう、あの、なんでこういう数字になってるんだろうとかっていうのを調べられたりしたらいいかもしれないし。
そうすると今のその白拓さんの話を聞いてると、やっぱドキュメントに応じてきっとペルソナが全然違っていて、
うんうん、
そのペルソナごとにきっとユーザーストーリーマッピングというか、あとユーザージャーニーがあったりとか してて、
うんうん、
本気出して作るなら、ドキュメントを書き始めるタイミングで、そこの定義を明確にすることが大事そうですよね。
そうですね。誰向けなのかとか、
うん、
どういう時に使われることを想定しているとか、賞味期限とか。
とかとか。
うん、なんかいろいろありそうですね。
そうするともうドキュメント作るのも一種の、ま、プロダクトってわけじゃないですけど、そうそう、作りになんか近しいものありません？
自分はってかこれあれなんですよ、最近和訳されたやつあるじゃないですか、 Docs for Developers の
なんだっけ、エンジニアのためのドキュメントライティングみたいなやつでしたっけ、
なんかみたいなやつですか
ね、うんうん、
多分あれに同じようなこと書いてる気がするんですけど、
あ、マジか、
多分自分が Docs for Developers 読んだのすごい前なんで忘れちゃったけど、多分そんなその読む人のことを考えるとか、
うんうん、
ドキュメントもプロダクトみたいなもんだぞみたいなことは確か書いてあった気がするんですよねけど、
はい、
本当につい最近になって自分は、
はい、
もうそれこそチャット GPT が出てきたので、
確かに
あれに全部食わせたら解決なんじゃないのって思うんですよ。
確かになんか全部食わせて、なんとなくこういうことを知りたいんだけどって言ったら、分析していい感じに答え出してくれんじゃないのって、
はい、そういうことです。
新しいですね
なんかわかんないですけど、そのまあ、うん、セキュリティというか、ね、コンプライアンスというかその辺の問題によって多分ないとは思うんですけど、
うんうん、
あの企業内のドキュメント全部 と、
うん、
コードベースすべてと、
うん、
まあ、なんかチャットとかの履歴とか全部、もうとにかくあらゆる文章を全部放り込めば、
確かに
全部の業務を知り尽くしてコードの隅まで分かっている、そこにナレッジベースが出来上がると思うんですよね。
あ、それすごい。しかもあれですもんね、 API とかも一応公開されてるから。
そうそう、だからコードを書きながら、ね、それこそ分かんないけどレイキャストとかアルフレッドとかそういう系のやつとかで、
うん、
シュッて ここってこういうことって聞いたら答えが返ってくるのは普通にできそうですよね。
確かに、それなんかちょっとプライベートに開発で遊んでみようかなって思えるぐらい面白そうですね。
なんかどなただったかな、あのスクラップボックスの、
はい、
めちゃめちゃ文章を書いてる方で、
うんうん、
それをチャット GPT とつなげて、
うん、
なんかすごいその第二の自分みたいな人が、回答してくれるみたいなことをしてたっていう記事を見た気がします。
そのデータ食わせて人格構成させてるみたいな感じですね。
そうですよね。
あ、いいですね。そうすると今の話でいけば、おそらく検索性の部分とかは大幅に改善されるような気がしてて、
うんうん、
あとはやっぱりその保守性とかですよね。
そっちですね。なんか、
うん、
今日知ったんですけど、GPT-4 ってやつが出たじゃないですか。
え、何ですかそれ、初めて聞きました。
あれ、あの、チャット GPT は、あの、3.5 かなだったんですけど、なんか4っていうのが出たんですよね。
う
ん、で、なんか、お金を払ったらだったかな、あの、画像も食わせることができるだったらしいです。
お、すごい。
とか、なんか他のも多分いろんなことがあるんでしょうけど、ちゃんと見てないですけど、なんか、Bing チャットだったっけなっていうのがあって、あの、うん、Bing ってあるじゃないですか、うん、検索エンジンの、
はい、
あれのその AI 版みたいなやつがちょっと前に出てたんですけど、
うん、
あれの裏がそれだったらしいんですよ。
そうなんですね、
はい、で Bing ってあのあれを出してくれるんですよ、ソース元、
はいはいはい、
なんとかって何ってこう聞いたら答えを返してくれて、うん、ソース元はこのサイトですみたいなのを返してくれるんですよ。
すごい。あまり使ったことないから、それだけでも驚きなんですけど。
なんか、だから、お、それはすごいなと思うとともに、あれですね、
うん、
そのさっき言ったような使い方を、もし、その社内ドキュメントみたいなのをしたら、
うん、
ソース元を返してくれそうじゃないです
か。確かに。
で、なんかわかんないですけど、もっと進化したら、
はい、
そこは間違っててこうだから、こう書き直しといてって言ったら、まさか書き直してくれる未来が来ないのかなとか。
来そう。もうセキュリティ面がでもあとは どうなるかぐらいですよね、きっとね。
そうですね。
なんか見えちゃいけないものが見えてしまって、それが検索できたらまずいですもんね。
まずいですし、あと、まあ、まあそこまでいったら人間がその聞いて何かをするっていう作業って本当にするのかなみたいなのはちょっとありますけどね。
確かに。今の話を聞いていて、あのめちゃめちゃ面白そうだなって思いつつ、
うん、
そのドキュメントとかを、まあ、ドキュメントに限った話ではないんですけど、そういったところをじゃあどういう構成にしていこうかとかを設計するのって私はすごく好きな方の人なので、
はい、
もしそこまでやんなくてよくなったらめちゃめちゃ便利だなって思う反面、ちょっと楽しみが減ったなって思っちゃったりするかもしれない。
わかる。自分もそこが楽しいとこなのに。
そうそうそう。
奪われたって感じします。
そうですよね。なんか、はい、じゃあ次の楽しいもの見つけろよって言われればそれで全てなんですけど、
うんうん、
まあ仕事を奪われるってこんな感覚なのかなって思っちゃいました。
そうですね。なんかこう つまんないこうなんか単調の作業でも AI がやってくれるのか、なんか、
うん、
面白いところが取られて、
そうそうそう、
泥臭いところが残るみたいな感じになりそう。
そう、それはそれでたまにはそういうの欲しいなとか思っちゃうんですけどね。
うん、そうだな。
はい。ありがとうございます。あの、白竹さんと話してて、確かにチャット GPT いいなって思ったので、
はい、
プライベートで触ってみようかなと思います。
なんか自分はやっぱ結構怖いですけどね。そんな考えていくと、うん。いや、マジで置き換えられてしまうなっていうのはあるな。
これあれですよね、どういうふうに AI を使っていくかが、使っていくかを考えないと、マジでいろいろ今できてること、自分ができてることって置き換えられていきそうですよね。
そうなんですよね。というのは頭で分かってるのに、
うん、
そのさっき三沢さんと話した、かといって、その今 AI にやらせて、すごくいろいろできそうなところは、自分がやりたいんだよっていう気持ちなんですよね。
わかります。わかります。
だから、あんまりなんかやる気になれないみたいな、この矛盾がちょっとあります。
確かに、その、めちゃめちゃ学習されて、
うん、
スクラムマスターとかできるようになっちゃったとしても、自分でやりたいなって思っちゃいますもん。
わかる。ですよね。
ですです。
うん、
なるほど。はい。まあ、そんなところでちょっとドキュメントの話だったか怪しいところはありますが。ドキュメントについてちょっと二人で話してみました。
はい。
じゃあ年度末ということで今日はそろそろにしようかなと思います。
はい。ということで、まあいいや。はい。
はい。はい、ではですね、最後、Twitter では、ハッシュタグ、ゆるテクをつけてツイートお願いします。ボロボロですね、今日は。で、Google フォームからも、感想、コメントをくれるようになっていますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。